口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のテーマは、
はい、
結婚詐欺と AI とロボットと定員、ちょっと長いです。もう一回、結婚詐欺と AI とロボットと定員というテーマでお話ししたいんですが、昨今、はい、バイブコーディングっていう単語が出てきたんですね。これちょっと聞いたことない人いるかもしれないから、もう一回、バイブ、はい、バイブコーディング、うん、でこれ何かと言いますと、全くプログラミングできない人が生成 AI に話しかけるだけで、コードをこう自動に、しかも大量に作ってくれるっていう、これバイブコーディングって言うんですね。なのでこれまではどうだろう、一番簡単なのは VBA と呼ばれるビジュアルベーシックフォーアプリケーションといって、プログラミングで一番有名な Excel、あと Word、やろうともやパワーポイントも自動操作できるというプログラミングがあります。でただこれは、いわゆる私立文系的に囲われる文系の方々には難しいと言われてきました、なかなかできない。だけど、バイブコーディングの時代には、やりたいことさえあれば、生成 AI は全部プログラミング書いてくれると、でなんかこの前見たらワインの写真を撮るだけで、そのワインのペアリングをしてくれるっていう、食事とかそういうのを、
すごいね、
全くプログラミングできない人が作ったと。しかもわずか1日で生成 AI を使ってというのがあったと。でなのでもう実際その背後にやってるのが実際人間が書いたのか、もう生成 AI が書いたのか分かんなくなっちゃうと。でそこでですね、かつてアラン・チューリングという人がいたんですね。アラン・チューリングね、いわゆるなんて言いたいのか、コンピューターと AI の元祖と言ったらいいんですかね。で、あの人が人間から取ってみたら、相手が機械だろうが本当は人間だろうが関係ねえじゃんと、結論として同じやつが出てくるんだからって言われたんですよ。だから実際背後で動いているものがチャットボットみたいに、人間なのかロボットなのか分かんなくても、結論が同じだったらいいんじゃないかっていう時にですね、牧野さん聞いてください、ちょっと非常に面白いというかね、面白いというと失礼ですけども、非常に興味深い事件が入ってきたんですよ。ちょっと聞いてください、結婚詐欺の話なんですよね、結婚詐欺の、で通常結婚詐欺ってお金をこうほら騙し取られるとか、財産取られるとか、なんか高額なもの、ほら買わせられるとか、そういう事件思いつくでしょ。でもその結婚詐欺師は最後にギリギリで失敗して女の人を騙せなかったんですね。
あ、じゃあ結婚詐欺師は男なのね。
あ、そうそう、男が結婚詐欺師で、いわゆるロマンス詐欺、
そうですね、
で、結婚ギリギリまで行ったんだけど失敗して、それまではほとんどお金使わせてないんですよ。
なるほど。
使わせない、で最後結婚詐欺で、実は彼は私のこと全く好きじゃなくて、こう演技してたと、っていうのが分かったという事件があったんですよ。でそれで女性の人はもう痛く傷ついてるんですね。
まあそうでしょうね。
でこれ、さっきのアラン・チューリングの話で言うと、それまで家庭で演技とはいえやってくれてることは全く同じじゃないですか、
確かに。
だけど、それまでの家庭が全部機械的にやってた演技だったんだっていうことで裏切られたと思うわけですよ。これどう思います？これ当たり前？だってそれまでやってくれてたことは同じで、同じなんですよ、全部優しかったのも事実だし、エスコートしてくれたのも事実、
やってくれたことはね、事実、詐欺？
いや、これそう思うでしょ、これ一体何なんだろうと、
本当にそう思う、
でそうなんですよ。でなんかなんとなく本当に相手が機械的とか、相手がなんかやってることは同じでも、その相手のこう結局心の中で本気じゃないと、なんか人間で傷つくっていう不思議な生き物なんですね。それで、さらに興味深いのがソフトバンクの、話ちょっと変わりますよ、変わるけどちょっと似たような話ね、ペッパーくんっていた、今生産中止になったらしいですけど、ソフトバンクのペッパーくん、でペッパーくんがアパレルの店員をやるっていう実験があったんですって。
へえ。
あって、
で、できそう。
普通の会話とかは人間と同じなんですけれども、ペッパーくんの評判がすごく良かったと、良かったと、でそれ理由なんですけど、ペッパーくんだったら話を途中で打ち切っても文句言わないからっていう。
ああ、なるほどね、
いやということはこれ逆パターンなんですよ逆パターンで、相手の心が 結局なかったってことに傷つくと一緒に、うんうん、逆にペッパー君は心がないから、うん、そのなんていうか心を全く無視しても傷つかないっていうか、うん、人間として
面白いですよね。
ということは、うん、そのアラン・チューリングがすごく偉大な人だと思うんですけども、うんうん、やっぱり相手が本当にどう思ってるかとか相手の心があるかとかいうのに、うん、すごくやっぱ人間ってこう左右される生き物なのかなと思ったんですね、うんうんうん、でですね、ただここでまたちょっと前田さん、ちょっとこれまた複雑な話があって、うん、さらに考えさせられるものがあったんですよ、
はい、
これがですね、うん、もしかしたら人間はシラフだった場合は今言った通りだけど酔っ払ったらそうじゃないかもしれないと思って、うん、というのが、うん、チャット GPT ってあるでしょ、
うん、
でチャット GPT に GPTs って言ってあらかじめ自分があのチャット GPT に役割を与えることができるんですよ、
うんうん、
でそれでスナックのママさんになってくれって言って、でそしたらこれ日本中でチャット GPT を相手に相手をスナックのママさんとしてずっと深夜飲み続けてる中年男性がめちゃくちゃいるんですよ。
へえ。
これちょっと矛盾しますよね。だってほら相手の心がないといけないって言ってた話が、あれチャット GPT のママということはもしかしたらシラフの段階では相手に心を要求するけど、よっ払ってあるリミッターを超えた瞬間に、うん、実は相手の心があろうがなかろうが、うん、なんかほぼ楽しい相手として成り立つのかもしれないと、
うん、
いやーこれは相手がロボットなのか生成 AI なのか、うん、どこら辺に新しい使い道があるのかなっていうのをちょっとこれからも模索していきたいなと思いまして、
ね、それ、
ね、うんうん、ということで本日のテーマは、うん、結婚詐欺と AI とロボットと店員でした。坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。